一言お祈りをいたします。神様、これからのメッセージのうちにあなたがまた恵みを施してください。語るものはまた拙いんですけれども、またご聖霊がまた働いてくださると、そういう約束をただ信じたいと思います。主がどうぞまたこの場をご支配ください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従って30分少しぐらいお話したいと思います。レジュメの一番に、破天荒とありますけれども、破天荒という、言葉があります。天候というのは、これは自然が荒れ果てていて、ろくな、産物も取れないと、そういう状態を言います。中国の、唐時代、慶州地方では文字通り天が荒れてろくな作物が取れないばかりか、名のある人物さえ、現れないと。当時の中国には科挙という制度があって、これ現代風に言えば、国家公務員、上級職、採用試験のようなもので、この試験にさえパスをすれば、将来偉い役人になれるということが、約束されていたんですけれども、慶州地方では、この、試験にパスする者も全く現れないと。ところが、ここに一人の天才、少年が現れ、見事に、この、困難な試験に合格をしたと。つまり、天が荒れる、天候という不名誉な、記録をようやく打ち破ったわけで、これがすなわち、破天荒といいますか、以来、前例のない型破りのことを指して、破天荒と、呼ぶようになったと言われています。それはともかく、当時の、科挙の試験というのは、もう猛烈そのものといいますか、これはと思う、秀才児がいると、もう3歳の頃から猛勉強を開始し、もう十数年間にわたって絞りに絞り、予備試験に合格した後、教師、会試、殿試の、この3つの試験を突破し、ようやく晴れの、合格者になれるそうです。一見、民主主義的な選考試験のようですけれども、何しろこれはもう幼い時から選ばれて、もうテストで十数年やってますから、頭のいい子っていうのはもう早くから人生の目的をもう科挙一筋、合格することだけに据えられてしまい、もう成人した時にはこう生き字引的なふぬけ人間になってしまうことが多かったと記録には残っています。科挙が、天職、宦官と並んで、歴代政者の国民弱体化政策の一つと称されてきたのもこのためです。旧約聖書の話ですけれども、今度は、北王国イスラエルの第7代目の王様は、あの不信の悪王、アハブという王様です。アハブ王の宮殿の隣に、ナボテさんという男の所有するブドウ畑がありました。アハブ王はそのブドウ畑が欲しかった、宮殿に、隣接をしていたからです。アハブ王は、ナボテのブドウ畑よりももっと、良いブドウ畑をたくさん所有しており、その畑ともっと良い畑と交換してやっても良いぞと。お前、金の方が良ければ相当の代価で買い上げてやろうじゃないかと、こう提案をするわけです。ところがナボテさんは王の提案を、アハブの提案をきっぱりと断った。先祖から受け継いできた土地を譲るわけにはいきませんと。これがお隣ナボテさんの方針だったわけですね。もうアハブ王の まあ、悔しがるまいことか、怒るまいことか。アハブ王は、まあ、悲しみと言いますか、まあ、憤りもあったでしょう。そして毎日うなだれて、しおれていたと、まあ、そんなふうなことが聖書に書いてあります。ここに登場するのが、これは奥さん、妻の王妃、イゼベルという、まあ、王妃です。あんた王様でしょう。何を毎日あんなことでくよくよしてるんですか。私があのナボテのブドウ畑を取り上げてあなたに差し上げてみせましょうと、王妃イゼベルには恐ろしいものなど何もない。イスラエルにどんな法律があり、どんな神から与えられた律法があろうとも、こんなものは俺たちは王様なんだから奪おうと思えば奪えるではないか。王妃イゼベルはナボテに無実の罪を着せ、まあ冤罪でもう処刑をしてしまうと。こうしてアハブ王はまあナボテの畑を、お隣さんの畑をタダで手に入れるということを、まあ、するわけです。聖書には第一列王記21章25節、レジュメの2番の一番下ですね、レジュメの2番の一番下にはこう書いてあります。第一列王記21章25、アハブのように裏切って主の目の前に悪を行った者は誰もいなかった。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからであると、まあ、記されていますけれども、まあ、大変な悪王であったアハブも、まあ、奥さんの前にはちょっとこうふぬけみたいなところが みたいなところがあって、まあ、大変な、まあ、強妻家であったのかもしれませんけれども、ここにアハブ王やイゼベル王妃に絶対に屈しない男が一人いました。イスラエルの神の預言者エリアという男です。でその頃イスラエルではもう3年間もの間雨が降らず大凶作に見舞われていたと。これはアハブ王とイゼベル王妃の悪行に対する、まあ、神の罰のようなものであると。国中が飢えと渇きとに苦しんでいた。預言者エリアの噂が広がると、アハブ王はエリアを探し出して、おい、三年もの間、国に雨が降らないじゃないか。エリアよ、お前がイスラエルを悩ましているのかと。まあ王様は激怒をしたと。アハブ王っていう人は、まあ、この王妃イゼベルが、外国から持ち込んできたこうバールという神様を、まあ、礼拝をするこう罪深い、まあ、王様であった。何をおっしゃるか。イスラエルを悩ますのは異教の神バールを敬う王と王妃ではありませんか。イスラエルの神の怒りが下っているのですと。イスラエルの神とやらは聞くけどそんなにすごいのかと。そうです、王よ、あなたが敬うバールの神の信奉者預言者450人を今すぐカルメル山に集めてください。どちらが誠の神なのかお示しいたしましょうと。イスラエルの神とバールの神、どちらが本当に信じるに足る神なのか、エリアは、まあ、大勢の人たちの目の前で、誠の神の意向を示そうと、まあ、考えたわけです。カルメル山というのは、まあ、現在はイスラエルの北部、まあ、ハイファーの、まあ、港町、ハイファーの、あの南側にある、まあ、山ですけれども、こうして、バールの神の預言者450人と、まあ、その取り巻きたちが意気揚々として集まってきた。イスラエルの神 その代表は、預言者エリアの方はたったの一人であると。まあルールはこういうルールですね。二頭の牛を用意し、一頭を切り裂いて焚き木の上に乗せると。さあ、あなたたちの神、バールの神にお祈りにし、お祈りをして、この生贄の牛に火をつけてもらいなさいと。まあ、天から火を下した方が誠の神であると。まあ、そういう趣旨なわけです。まず450人の、まあ、バールの預言者たちが、もう自分たちのバールの神様の名前を呼んで、祭壇の周囲を踊り回りながら、踊り回り、叫び、祈り、それでも一向に天からは降り注がず、何の変化も起きなかった。朝から昼まで、そして昼から夕べまで、バールの神の預言者たちは、彼らの習慣に従って、もう自分の体を傷つけ、もう体中血だらけになって祈ったけれども、焚き木の上の生贄は生贄に火が降り注ぐことはなく、バールの神様は何にも示してくれない。イスラエルの預言者のエリアは、おや、あんたたちのバールの神様は、どっかハワイ旅行にでも出かけちゃってるのかな、それとも今お昼寝でもしているのかなと、エリアを散々からかって、それから今度は自分の番だとばかりに、十二部族のにちなんで、まあ十二の石を取って、エリアは祭壇を築き、まあその周りに溝を掘ったと。そしてもう一頭の牛を切り裂いて、焚き木の上に乗せ、エリアはイスラエルの神の名を呼んで、どうぞ祈りに応え、力を示してくださいと訴える。まあ、するとたちまち、天が割れ、火が降り、焚き木が燃え、生贄の牛が焼かれたと。人々はもうびっくりして、恐れおののいてひれ伏す。まあ、誰の目にも勝敗は明らかだった。もうバールの預言者は、これはやばいぞということで、450人、バールの預言者がこの意向を恐れて逃げ出したけれども、民衆たちは、なんだ散々俺たちにインチキの神様を礼拝させやがってって、周りの民衆が怒っちゃって、バールの預言者たちを捕らえ、近くを流れる、まあ、キション川のほとりで、バールの預言者450人を、まあ、処刑をしたと書いてあります。今でも時折この川は流れを赤く染めて、まあ、血を流すことがあると、まあ、そんな言い伝えが残されているほどです。まあ、破天荒という言葉がありますけれども、まあ、この地方では、科挙の試験にパスする者は誰もいないと。ところが一人の天才少年が現れ、見事困難な試験に合格をし、不名誉な記録を打ち破ったと。以来前例のない型破りのことを指して、まあ、破天荒と呼ぶようになったと。このイスラエルの王アガブっていう人は、先ほど、まあ、2頭の牛が用意され、1頭ずつ焚き木の上に置き、まあ、それぞれの信ずる神の名を呼び、火を持って応える方を誠の神としようではないかと。もうこの一件で完全にバールの神を信じていたアハブは、まあ、アウトと言いますか、不信の悪王の烙印を押され、完全にもう葬り去られちゃったかのように思われた。預言者エリアがアハブ王と、そしてバールの預言者450人と交渉し、これはもう完膚なきまでに彼を、まあ、打ち破ったことによってです。けども聖書は、何て言いますか、その後、神様は、俺はアハブ王を見捨ててなんかいねえよと。 そういうような、まあ、なんて言いますか、出来事が、第一列王記20章においては、大変不可思議な形において、また記されている。そういう意味で、アハブ王っていう人は、これやっぱり破天荒な王様であったかな。その破天荒のであることのゆえんは、神が、いや、俺は見捨ててないよと。あんたたち見捨てたように思ってるけれども、誰がそんなことを言ったかねと。こういう、まあ、事件がありました。今度は、いろんな人が出てきますけれども、隣の国にアラムという国があったんですけども、アラムの国の王様は、ベン・ハダテという人で、これが、まあ、イスラエルと戦争することになった。まあ、イスラエルの王、アハブとの、まあ、戦争。まあ、そういう出来事が起こったんですけども、アハブは、なんて言いますか、前例のないと言いますか、型破り的な見事さで、この一件で、まあ、汚名を返上するということをしますけれども、その意味でも、まあ、アハブという人は、まあ、破天荒な人であったと。基本的に、イスラエルの王様が、神様に見放されてしまったならば、戦いの結末っていうのは、これは悲惨極まりない結末が、これやってくるわけです。これは、イスラエルの歴史の教訓です。お隣さんの国の、まあ、アラムの国、このベン・ハダテが大軍を率いてイスラエルに攻め上ってきたと。明らかにイスラエルの王アハブは、まあ、奥さんにもビビっちゃってましたけれども、このベン・ハダテの侵略にももうビビっちゃうわけですね。もうどうしようと。劣勢でどう考えてみたって勝てそうな気配はどこにもない。そうするとアラムの王様はアハブに対し、もう戦う前からもう高らかに、まあ、勝利を宣言しちゃってるわけですね。イスラエルの王アハブはこれにすっかりおじけづいて、もう戦う前からこれはもうポツダム宣言ですね。もう無条件降伏同様の態度を取っちゃってるわけです。第一列王記20章の1節から4節、レジュメの2番ですけれども、20章の1節から4節。アラムの王ベン・ハダテは彼の全軍勢を集めたと。もう彼は包囲して攻め、町に死者たちを遣わし、イスラエルの王アハブに言わせた。ベン・ハダテはこう言われる。あなたの銀と金は私のもの。あなたの妻たちや子供たちの最も美しいものも私のものだ。イスラエルの王は答えて言った。あ、王よ、仰せの通りです。この私、及び私に属するものはすべてあなたのものですと。これはもう無条件降伏と言われても、戦う前からこんな弱腰ですから、言われても、仕方がないでしょう。戦う前から金銀もう妻やもうイスラエル中の美女を差し出してもう降伏しようではないかと、まあ、そんなもう気配であるわけです。昔、まあ、中国の春秋時代に、まあ、小国が分立をして天下を争っていた頃に、宋の国に、まあ、女王という、まあ、王様がいました。宋は古代の大国、殷の、まあ、系統を引く国で、女王も遠く殷の、まあ、皇帝の血を受け継いでいました。今でこそ、まあ、小国の自分は王に過ぎないけれども、俺の先祖は中国を平定し、全盛を敷いた由緒ある王家であると。だからこの女王っていう人も、国は小さいんですけども、プライドだけはものすごく高いわけですね。ひょっとしたら、俺も天下を取れるのではないかと思って、その国と戦う決意をしたと。 これを聞いて大慌てしたのは周りの参謀たちですね。いや、我が国の実力ではとてもその国には勝てません。まして天下を取るなどとてもとてもと進言したけれども、何を言う、苦しゅうない、宣戦布告せよと。まあ一言で勝負は無残にも負けちゃうんですけども、まあ、勝負はともかく、これが一国の王様の下した、まあ、決断であったわけですけども、まあ、こうしたことに比べればイスラエルの王アハブっていう人はもう戦う前からもう散々脅かされて、求められるままにもう金銀妻やもう国中の美女を差し出し、もう降伏した方がいいよと、まあ、そんな気配であるわけですね。弱腰なもんですから、敵軍のアラムの王ベン・ハダテという人はこのアハブ王の弱気な態度にますますいたけだけになって、再度使者を使わして無条件降伏をすぐに受け入れ実行するようにと、まあ、迫ってきたわけです。アハブという王様は隣人のナボテさんを、まあ、冤罪で処刑をし、そのブドウ畑を奪ってみたり、あるいは異教の神バールに膝をかがめたりと、大変な不信の王として悪王として断定されており、こうして今アラムとの戦いで大変な劣勢に立たされ、国が滅びるんではないだろうかと困難な状況に直面したときに、ラハブはもうこれはもう当然の罰として捨て置かれて当たり前であったわけです。だが意外にもアハブ王は神に見捨てられることはない。聖書はこのような不審な悪王アハブに対して、なんかこういい加減なこう決めの荒い態度は取らないんですね。実に決めの細かい態度を取る。一旦は敵軍の王ベン・ハダテの威圧に服し、屈したかのように見えたんですけれども、アハブは一旦静まって考え直したんです。考えてみると、まあ、私たちもいろんな悪い状況に置かれますけれども、どのような悪い状況に置かれようとも、私たちにもいつでもキリストによって、まあ、考え直す余地というものが、まあ、残されているということに通ずるのかもしれません。もちろん、まあ、考え直す余地が残されているとは言っても、起死回生の明暗が足元にゴロゴロと転がっているわけではありません。何かこう周りのみんなが甘い言葉に酔いしれているときに、私はへそ曲がりかもしれませんけれども、決して何かこうそれに、そういう雰囲気に飲まれないようにしようと、まあ、そういう、まあ、生き方をするように努めてきました。信仰というのはこう酔うことではないだろうと、覚めること、目覚めていること、そういうことなんだろうと。そして確かにこういろいろ振り返って、甘い言葉というのは風に吹き飛ばされるもみ殻のようなものだった。確かに考え直す余地は残されているけれども、だからといって起死回生の明暗が足元に転がっているわけでもない。だから私たちは、まあ、結構悩んだりもするんだろうし、自分の欲や欲望の制御や抑制も必要にもなってくると。何かこう、なんて言いますか、最近の、 まあ、学校でも、もしかすると教会もそうかもしれませんけれども、希望ということはもう一生懸命しきりに教えるんですけれども、こう、なんて言いますか、運命の限界とかそういうものはあんまり、学校とかも教えないような気がします。私は、まあ、もう自分自身をもう筆頭として思うんですけども、多くの場合人間の性格っていうのは、これはどんな訓練を受けてもほとんど、まあ、変わらないって言いますか、変わらないのを見てきました。いつの頃からか教会が訓練だという言葉を盛んに使い始めた時にも、なんか、まあ、少しこう、まあ、半信半疑なところもあったし、まあ、訓練を受けて良くなった人もいっぱいいますけれども、やがて逆にこう訓練によってこう生み出されてきた、なんかこう被害者みたいなような人たちをあちこちで、まあ、目にするようになり、まあ、少し悲しい気持ちにもなっていました。まあ、訓練というのは、なんて言いますか、こう、もう歪んだ性格だから、もう訓練で矯正をして変えてやろうと。まあ、それはまあ少し余計なお世話であって、そういうことではなくて、やはり歪んだ性格であったとしても、キリストは必ずその人をそのままの姿で、神の栄光のために、神はその人を用いてくださる。で、教会がそれを言い切ることができるかどうかと、これと大切なことだと思います。歪んだ性格の使い道を見つけることですね。最近の、まあ、学校でも、まあ、希望はもうしきりに教えるけれども、運命の限界とかそういうものはあまり教えない。運命の限界や何かこう少しこう絶望のようなものを体験的に見据えないと、希望、聖書が教える希望というものの本質も輝きもますますわからなくなってくる。現代人が物や金や物質的にはほとんど満ち足りているはずなのに、自分はもう何のために生まれてきたのか、生計を失い、どこかで、まあ、弱々しくなっているのは、絶望、そして不幸の認識がどこかで欠けているのかもしれません。敵軍の王のベンハダテは、もう大軍を率いてそれこそ、イスラエルに攻め上ってきた。明らかにイスラエルの王アハブ側は劣勢で、まあ、勝てそうな気配というのはないわけですね。アハブ王はもうダメだこれはと、運命の限界を感じ、もう絶望というものをしっかりと見据えていたかもしれない。結果、無条件降伏同様の態度を取った。だが意外にも、アハブ王は神に見捨てられてはいなかった。一旦は敵軍の王、ベン・ハダテの威圧に服し、屈したかのように見えたアハブは、何を思ったのか考え直したんですね。まあ、私たちにも、キリストによって、そういう意味で考え直す余地が残されている。もう考え直したアハブ王は、まず自分の側近たちを集めて、敵軍の王ベンハダテが、ベンハダテの理不尽な要求について、まず自分の側近たちに訴えた。そしてその側近たちは一様に、王がこれまでのように、軟弱な態度を捨てて、ことに王は当たるべきですと、 もう側近たちも厳しい口調で求めた。ラハブ王は側近たちの進言によって立ち直り、敵軍の王ベンハダテに改めて使者を送り、前言を取り消したんです。言うまでもない、もうベンハダテの怒るまいことか。アラムの王ベンハダテは烈火のごとくに怒っちゃって、まあ脅迫の言葉でまたこう脅し返してきたわけです。するとアハブ王も今度は負けてはいない、敵軍の王ベンハダテに向かって20章11節だ、こう言っていますね。レジュメの2番、20章11節。これはアハブの言葉ですけれども、武装しようとする者は、武装を解く者のように誇ってはならない。まあこれは言い返しちゃうわけですね。まあ武装しようとする者とは、まあこれから戦争を始めようとしている者のことであって、武装を解く者というのは、戦争に勝って、まあ、休息に、休みに入ろうとする者のことです。つまり、戦いは、これから始まるのであって、お前、勝利者のように誇っちゃって、酒なんか飲んで、お前たち、馬鹿じゃないのかと。まあ、意味合いとしてはそんな感じですね。このように、アハブ王は、考え直して全く変貌して生き方を変えたんです。あの軟弱な王様が見違えるような豪気な態度を取ったんです。時にまあ何て言いますか、こう人生とか信仰っていうのは何かこう複雑な論理で、自分が考えてもなかったような仕方で私たち人間の中に働いて、私たちをちゃんとこう生かしてくれると、そういうことがあります。あの人はああいうやつだから、あいつはああいう最後を迎えることに結局なるんだよと。しかし歴史や人生は何か公式主義化された見通し通りには時としてならない。公式主義的な見通しによって判断するならば、アハブ王は滅びていいんですね、もう。とうの昔に葬り去られてしまっていい人なんです。だが、生きた人生という歴史の中で、あの不信の悪王アハブは、不死鳥のように、蘇り、そして豪気な姿を示すに至った。もちろん、アラムの王、敵軍ベンハダテも、もう怒っちゃって受けて立ったと。もう勝ったも当然だってみんなで酒飲んでたんですけれども、酒の酔いから覚めたベンハダテは、戦いの備えをせよと。家来たちに命じ、戦いの体制を整えた。この時に、一人の預言者が、イスラエルのアハブ王のもとに使わされ、預言者が次のように言ったと言います。20章13節、これ読んでお祈りしたいなと思いますけれども。レジュメの2番、20章13節。ちょうどその頃、一人の預言者がイスラエルの王アハブに近づいていった。主はこう仰せられる。あなたはこのおびただしい大軍を見たか。見よ、私は今日これをあなたの手に引き渡す。あなたは私こそ主であることを知ろうと。神に背いて他の神々に従っていたアハブ王は神から裁かれ、 見捨てられても当然であったのに、預言者が使わされてきた。長い生涯にはこういう逆転劇がちゃんと備えられているから、私たちの人生も捨てたものではない。あの軟弱なアハブ王がある時立ち止まって考え直したんです。一言お祈りをしたいと思います。アハブのように裏切って主の目の前に悪を行った者は誰もいなかったと、彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからであると。神様、またそんなアハブ王でありましたけれども、あなたはこのおびただしい待遇を見たかと。見よ、私は今日あなたの手に引き渡す。あなたは私こそ主であることを知ろうと。あなたは決してまたあの悪王アハブであっても見捨てることはなかったと、あなたが今日も私たちに語ってくださってありがとうございます。あなたが私たちが本当に一人一人をまた豊かに用いてくださることを覚えてありがとうございます。何か人間の小手先の何か訓練とか言葉ということではなくして、あなた私たちを本当に歪んでいるならば、歪んだまんまで私たちをそのままの姿で神の大きな栄光のためにそれさえも用いてくださることを信じますから、ありがとうございます。私たちが今置かれているまた状況、またそれぞれ困難なところにありますけれども、そのところにあって必ずあなたはまた勝利を与えてくださって突破口を与えてくださることを信じますから、ありがとうございます。私たち人間のまた思いや人知を超えた神様のまたご計画が一人一人に定められていることを信じます。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。